私たちは今は使徒言語録の御言葉を学んでおりますけれども、使徒言語録の一章を振り返りますと、イエス様は天に昇られる際、父なる神が約束された聖霊を待ち望みなさいと弟子たちに命じられました。そして2章に入るとペンテコステの時、マルコの屋上の間に集まっていたその120名ほどの人々が聖霊の臨在を経験するという驚くべき恵みに預かりました。聖霊に満たされたその120名はそれぞれが他の国々の言葉で話したし、その様子はエルサレム全体で大きな騒ぎとなりました。多くのユダヤ人たちはこの出来事を理解できず、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだとまで言い出したんですね。しかしペトロはまさにその混乱のただ中で大胆に立ち上がり、声を張り上げて説教を始めました。彼のメッセージの核心というものは、今起こっているその聖霊の出来事は偶然なことではなく、旧約聖書で予言されていた神の言葉のその成就であるということ、そしてあなた方が十字架につけてつけたそのイエス・キリストを神様は死者の中からよみがえらせたのだと彼らの前で大胆に宣言をしました。ペテロの説教に心を刺された多くの人々は、では私たちはどうすればいいのでしょうかと問いかけたんですね。するとペテロは彼らに悔い改めなさい、そしてイエス・キリストの名によって洗礼を受け罪を許していただきなさいと進めました。こうして約3000人もの人々が弟子たちを通して起こったその聖霊の御業と、ペテロの説教によってイエス・キリストを信じ、また教会が始まるというその歴史的な出来事につながっていったのであります。その後の3章では、ペテロとヨハネが祈りの時間に神殿へと向かう途中、生まれつき足の不自由な人に出会います。彼は生まれた時から一度も歩いたことはなく、その美しい門というところのそばに座って人々に施しを求めていた人でありました。するとペテロとヨハネは彼の姿をじっと見て、私には金や銀はないが、持っているものをあげよう、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がりなさい、また歩きなさいと語り、その人を立ち上がらせたのであります。一度も歩けなかった人が突然立ち上がり、また歩き回るようになったのですから、人々は驚くほど、その我を忘れるほど驚いたんですね。その噂が瞬く間に広がり、大勢がそのソロモン回廊というところに集まって、ペトロとヨハネに注目しました。その時ペトロは再び彼らの前で語ります。なぜこのことにあなた方は驚いているのですか、またまるで私たち自身の力やその信仰によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか、この人が癒されたのは、またこの人が立ち上がることができたのは、主イエス・キリストの御名によるものです。あなた方が十字架につけたそのイエス・キリストを神様は復活させてくださり、そのイエス・キリストを信じる信仰によってこの人が立ち上がったことでありますと語ったんですね。こうしてペテロは足の不自由な人の回復というその出来事を、その神様に栄光をお返しする機会として、さらにイエス・キリストの福音を大胆に証しをしました。しかしその福音の宣言を聞き、それを受け入れることはできずに、 それを拒否し批判する人々が現れました。4章の1節から2節の御言葉を見ると、ペテロとヨハネが民衆に話をしていると、祭司たち、神殿、周平町、サドガイ派の人々が近づいてきた。二人が民衆に教え、イエスに起こった死者の中からの復活を述べ伝えているので、彼らは苛立ち、このように書いてるんですね。そのペンテコステの時に聖霊降臨ということを理解できなかったその多くのユダヤの人々は、イエス・キリストの御名によって起きたその奇跡であると聞かされると、一層受け入れ難く感じ、次にはその敵意を表し始めたことがわかります。彼らはどのような人であったのでしょうか。本来であれば、その神様の御業、その聖霊の働き、今まで一度もあることはできなかった人が再び立ち上がることを見て、真っ先に喜び、また神様は賛美すべき存在でありました。神殿で仕えていたその祭司たち、またその神殿を管理する人々、またその復活を待ち望むサドカイ派の人々であったんですね。最も神様を賛美し、また崇めるべき立場の人々が、むしろその神様の御業をに対してその敵を持ち、また福音を拒むという、その逆説的な現実を見ることができます。しかし、この使徒言語録の御言葉を全体を眺めていくと、その教会におけるその迫害、また教会を迫害するその勢力というものが、その外部から来るように見えて、実はしばしばその内面に、またその内部にあることを気づくことができるんですね。その教会の成長を阻むものというものは、外部からの迫害、また困難だけではなく、その内部から生じるその批判、いや、また分裂、また偽りや偽善であることがわかります。これは今の私たちにも、その教会の成長を妨げる最大の原因というものは、この世の人々、また他の宗教ではなく、私たち自身かもしれないと深く顧みるよう促されていることなんですね。またここで心に留めたいことは、その真理というもの、正しいこと、間違っていないこと、そういったことは常に歓迎されるとは限らないという重要な点なんですね。真理ならば誰もが喜んで受け入れるように思いますが、実際はその正しさ、またその善意が、その不義、いや、その偽りを行う人にとっては、その脅威となることがあるからなんですね。あんまり人に正しいことを伝えても、その人が喜ぶことはあんまり見たことがないですね。こうしなければいけません、こっちの方が正しい道です、あんまり聞き入れたくない、そんなことを言われたくないことの方が多くあるものなんですね。結局その祭司たちはペテロとヨハネを捕らえて、彼らを尋問し始めました。3節から4節の御言葉を見ると、2人を捕らえて翌日まで牢に入れた。すでに日暮れだったからである。しかし2人の語った言葉を聞いて信じた人は多く、男の数が5000人ほどになった。ここではその神殿を守る、その管理する人々や、そのサドガイ派の人々、その祭司たちがペテロとヨハネを拘束し、また一晩中その留置するようになります。しかしその4節では、人たちの語ったその福音を聞いて、 聞いて多くの人々がイエス・キリストを信じ、男の数だけで5000人ほどになったと記されているんですね。子供やまた女性、また高齢者を含めばはるかに多くの人々がイエス・キリストを受け入れたことになります。その聖霊の御業とともに、その爆発的なリバイバルが巻き起こったことなんですね。しかしその一方で、3節にはイエス・キリストを信じるがゆえに、その受ける苦難というものが登場します。ここで私たちが再び知っておきたいことは、イエス・キリストを信じても苦難がなくなるわけではないということなんですね。むしろイエス・キリストを熱心に信じているがゆえに苦難が訪れることもあります。まだどこへ行っても、そのイエスの皆が歓迎されるわけでもないんですね。しかし私たちが覚えておきたいことは、苦難なしには栄光はありません。私たちの霊的な歩みにおいて、その苦難は避けて通れない道であります。神様はイエス・キリストをこの地上に送られ、またイエス・キリストはその十字架の苦難の道を通して私たちを救ってくださいました。イエス・キリストはご自身の体に私たちの罪を負い、その傷跡が十字架の道の証になったことなんですね。ですからイエス・キリストを信じ、またイエス・キリストの弟子になるということは、イエス・キリストが歩まれたその十字架の道を私たちも受け入れ、またその十字架の道を私たちも従うことを意味することであります。もし私たちがその信仰を持って歩んでいるのにもかかわらず、全く苦悩や葛藤がない、また与との対立や摩擦が全くないと感じるのであれば、私たちが本当に主に従っているのか、今一度見直さなければなりません。イエス・キリストを信じていて苦難が全くないという場合、もしかするとその与と妥協しているかもしれないからなんですね。続く5節から7節の御言葉を見ると、次の日、議員、長老、立法学者たちがエルサレムに集まった。大祭司アンナスとガイアファとヨアネとアレクサンドロと大祭司一族が集まった。そして人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、誰の何によってああいうことをしたのかと尋問した。次の日、ユダヤの長老たち、また立法学者たち、さらにはそのイエス・キリストを十字架につけた人々が一堂に集まったことなんですね。そこには大祭司のアンナスやガイアファと、またヨアネ、またそのアレクサンドロなど、その大祭司の一族がその勢ぞろいし、かつてイエス・キリストを尋問していたその同じ人たちが、今度はペテロとヨアネを問い出すわけなんですね。彼らはあたかもその根本的な問いを問い出すかのように、あなた方はどのような名によって、お前たちは何の権威によって、誰の何によってああいうことをしたのかと尋ねました。しかしその内側には、その心の内側には、その誰の名、その権威によって、権威に基づいてこの奇跡が起こったのかという、その形式的な、その糾弾をし、自分たちのその宗教的な権威やその既得権 益を守ろうとする意図が隠れていたのであります。生まれながら一度も歩くことのできなかったその人が歩けるようになったというその恵みそのものよりも、どんな権威でそのことを行ったのかというその外面的なことにこだわっている、その本質には目を向けない姿なんですね。聖霊の力によって神様の恵みがはっきりと示されているにもかかわらず、その根底にあるその神様の愛と恵みというものはには心をとどめず、そこにはその目を向けず、ただ自分たちの今の立場、また伝統、また宗教的な制度、自分たちの価値観、思い、経験を守ろうとする心を奪われていることなことであります。これはイエス・キリストがそのベトザタというところで38年間患っていた人を癒された時、彼らはその安息日の規定を違反したと非難したことと同じような姿なんですね。彼らは長年苦しんでいた人が癒されたその喜び、またその魂が救われた恵みということよりも、自分たちの今の宗教的な形式、また慣習、慣例、自分たちの文化、そういったものが破られたことを問題視し、イエス様を責め立てたのであります。今日の教会の中で私たちの姿はどうなんでしょうか。教会に起こるさまざまな問題に対して、まずイエス・キリストの思い、また神様の御心はどこにあるのかと求めるより、先に自分たちが今まで作り上げてきたその制度、形、文化というものが崩されていないのか、それが害されていないのか、私たちを尊重していないのかということだけに気にかけてしまうことはないでしょうか。しかしこうした状況であっても、聖霊に満たされたペテロは恐れず大胆に彼らの前でこのように答えました。8節から11節の御言葉を見ると、その時ペテロは聖霊に満たされていった。民の議員、または長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは、病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそあなた方、家を建てる者に捨てられたが、炭の親石となった石であります。このように答えました。この人が癒されたのは、私たちに権利があるからでも、また私たちに力があるからでもありません。あなた方が十字架につけ、また神様の力によって復活させられたイエス・キリストの御名によって、この人が回復し再び立ち上がることができました。かつてペテロはそのように、まさに自分たちが経験したそのものを力強く彼の前で証しをしたのであります。皆さん、ここでペテロとヨハネが置かれたその状況を想像してみてください。彼らは一晩中牢に入れられ、またイエス・キリストを十字架につけ、またさらにその弟子たちでさえも死に追いやろうとする者たちの前に立たされていることなんですね。かつてペテロはこの似たような局面で、その恐れに支配され、 イエス・キリストを三度も私は知らないと否定したことがありました。ところが今回同じような局面、また同じような危機に置かれながらも、ペトロは驚くほど毅然として大胆にイエス・キリストを証ししていることであります。一体何が彼をこのように変えたのであるんでしょうか。それはペテロがその復活されたイエス・キリストと人格的に出会い、また聖霊に満たされて、その聖霊の力を体験したから、大胆に人々の前で恐れず神様の福音を語ることができたのであります。そこにはもはやその恐れはなく、神様への信頼とまた聖霊の大胆さがあったことなんですね。愛する皆様、私たちもそのイエス・キリストと出会い、またその聖霊に満たされるその経験をするとき、ペテロのように変えられていくことができるんですね。ここで覚えておきたいことは、私たちがイエス・キリストの証人となるためには、その霊的な体験というものは欠かせないということであります。その十字架の驚くべき愛を自分の肌で感じ、またその罪の許しに打ち震えるほどの感動を受けた者だけが、これこそ本当の恵みである、イエス・キリストの十字架が本当の恵みであると心から語ることができるんですね。イエスの御名に宿るその力を実際に体験した者こそ、その病やまた誘惑やまた試練に苦しむ人に、イエス・キリストには力があり、イエス・キリストはあなたを回復し、あなたを救う力がありますと熱く伝えることができるのであります。また神様の御言葉に素直に従ってその祝福を得た経験を持つ人こそ、御言葉に信頼するなら神様は必ず私たちを祝福してくださる、その確信を持って人々に語ることができるんですね。聖書を黙想しながら、その御言葉を読みながら、自分の生活に適応し、その神様の恵みの喜びを味わった人こそ、神様の御言葉は本当に蜂蜜よりも甘く、その私の命の糧そのものであると生きた証をすることができるのであります。また神様を信じて、その祈りによってその与えられた問題を乗り越え、また神様からの応答を得たことのある人こそ、祈りには力があります。神様はその祈りに必ず応えてくださいます。共に神様を信じて祈りましょうと確信を持って人々を呼びかけることができることなんですね。もし私たち自身がそのイエス・キリストに出会いを全く感じたことがない、また神様の愛に包まれたその実感というものもないのであれば、どうして私たちがイエス・キリスト、世の人々に、私たちの家族に、私たちの隣人に熱く語り、聖霊の力を明かししていくことができるのでしょう。他の人々の体験だ、他の人々が受けたその恵み、またその借り物の知識だけでは、人々の心に本当の変革をまた、もたらすことは難しいのであります。ですから私たちの日々の生活が、またその日々の歩みが、その聖霊の御業に驚き感動する経験で満たされるよう心から祈り願います。時には神様の愛に涙し、十字架の御前で何という恵みか、 こんな罪人の私を神様が救ってくださった、取るに足りない私のために神様はなぜその十字架の道を歩まれたのか、こんなに悔い改めは罪を犯し、また神様が望まれる方向とは全く違う道、その方向は歩む私でさえも諦めずに愛してくださる、その神様の恵み、どれほど本当に私たちを愛しておられるのか。神様の愛以外には救いがない。そのように神様に感謝を捧げる告白、その体験というものが必要であるんですね。そして私たちが出会ったイエス・キリスト、私たちが味わった神様の恵み、またその愛を大胆に証しして歩むことができますように、私たち一人一人がその聖霊の力によって新たにされていきますように。最後に十二節の御言葉を見ると、他の誰によっても救いは得られません、私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。ペテロはこの人が癒されたのは、あなた方が十字架につけたイエス・キリスト、そのイエス・キリストの皆によって与えられた恵みであります。また神様はイエス・キリストのほかに人に救いを得るべき名を与えておられませんと、はっきりと人々の前で宣言をしました。私たちはこの真理というものをはっきりと認識すべきであるんですね。世を救うことができるのは唯一イエス・キリストのみ、また私たち一人一人を救うことができるのはイエス・キリストの御名によって、それ以外には救いを得られることはできないのであります。教会共同体はこの変わることのない真理を守り、力強く述べ伝え、全ての人々と分かち合わなければなりません。この世を生きていくと、世の人々は様々な道があると主張するかもしれません。しかし神様はイエス・キリストを通してのみ救いへの道を開いてくださったんですね。私たちの肩書き、私たちの役職、私たちの信仰歴、私たちの献金額、それはいずれも救いの条件にはなり得ません。ただイエス・キリストとその十字架の恵みだけが私たちを救うのであります。ペテロは命を脅かすような人々の前でも、イエス・キリストの皆の他には救いはありませんと力強く証しをしました。愛する皆様、どれほど時が経っても変わらない真理があります。それはイエス・キリストが唯一の救い、また唯一の真理であること。イエス・キリストはその道にさまよう魂にとっての誠の道であり、誠の光であります。またこのような時代においてもその唯一の真理であり、罪によって死を免れない私たちに永遠の命を与える、その命の糧そのものであるんですね。どんな状況にあっても、この真なるイエス・キリストを信じ、またその信仰を告白し、世に神様の恵みと愛を証ししていきましょう。私たち一人一人がその与えられた使命を果たすものとなれるよう共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵みに深い父なる神様、今日使徒言語録の4章の御言葉を通して、ペトロとヨハネがどんな苦難の中でもイエス・キリストを力強く証しした姿を学ぶことができました。私たちもイエス・キリストと出会い、聖霊の力を 経験することによって恐れから解放されて大胆に神様を明かしするものとなりたいと祈り願います。どうか変わらぬ真理であるイエス・キリストを心から信じ、どんな時においてもその福音を大胆に述べ伝えることができますように、私たちを強めてください。すべてのことを主に委ねて、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。